使徒行伝の福音第35回、神の言葉が届いたという主題で、使徒行伝の10章24節から33節です。先日行きつけの本屋さんに行ってみたところ、棚に2冊の本が置いてあるのが目立ちました。いっぱいある本の中で、なぜかその新書版2冊が目立ったんですけれども、著者は同じですが、一冊は聞く力、もう一冊は話す力とありました。聞く力、話す力。皆さんならどちらに関心がありますか？どちらを買いますか？買いませんって人もいるかもしれませんね。で、私は話す力の本を買ってみました。そして見たらですね、実はこのシリーズが230万部を超えるミリオンセラーだというんです。そういうミリオンセラーだからといって私はあんまり買わないんですけれども、買ってみて驚いたんですね。で、話す力という本を買いましたというと、あるいは皆さんはね、こう反論するかもしれません。志田さん、それでは言ってることとやってることが違うんじゃないですか。聞くということが難しいし大切だと日頃言ってるじゃないですか、というふうにツッコミを入れられるかもしれませんが、でも理由があるんです。今実はずっと読み続けていたのが傾聴のコツという本なんですね。今回買ったのは話す力ということで、読んでみたらいろんな面白い例があるんですけども、その一つを紹介すると、あいうえおじさん、これ我が家版にしてみたら、まあ、例えばこんな風な感じなんですよね。家内がね、おはようって言ったら、私が、あ、おはよう、いい天気ねって言ったら、いいね、今日のお話準備大丈夫なのって言ったら、うーって言ってですね、あ、いい、うでしょ。で、話の内容によっちゃお昼ご飯抜きとかで、でも外食にしようかとかいうふうなことでね、おー、そら、あー、いい、うえおで全部済んじゃうわけですよ。でもこの本によりますと、相手が家族でも会話はちゃんと文で話すようにというふうなね、アドバイスがあって、なるほどというふうに思ったわけなんですね。さて、今日の聖書箇所には特に2人の人物が登場します。1人は話す側のペテロ、もう1人は聞く側のコルネリオというローマの百人隊長が出てくるわけなんですけれども、さて、使徒行伝を執筆したと言われるルカは、この2人のどちらに焦点を当てているのか、まあ、そんな思いを持ちながらご一緒に読み進めたいと思います。今日のところでコルネリオとペテロが出会うということが描かれているわけなんですけどもね、その出会いの様子について24節から27節でこのように書かれています。その次の日に一行はカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集めて待っていた。ペテロがいよいよ到着すると、コルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝した。するとペテロは彼を引き起こしていった。お立ちなさい、私も同じ人間です。それから共に話しながら部屋に入っていくと、そこにはすでに大勢の人が集まっていたというわけですね。ローマ軍の百人隊長、そのコルネリオがイエス様のお弟子だからといってペテロを出迎えてひざまずこうとしたということがあるわけですね。その時にペテロは、私も同じ人間ですと言って起こしたということなわけなんですけれども、その時にペテロが言った言葉が次から書かれています。28節、ペテロは彼らに言った。あなた方が知っている通り、ユダヤ人が他国の人と交際したり出入りしたりすることは禁じられています。ところが神は、どんな人間をも清くないとか汚れているとか言ってはならないと私にお示しになりました。お招きに預かった時、少しもためらわずに参ったのはそのためなのですと言っています。そうですね、10章の前半にペテロは夢心地になって、さあ食べなさいペテロと言って、食べてはいけない、汚れた動物がいっぱい入ってほふって食べなさいと言われても、主よ、それは私にはできません、 そういうことが3回も続いたというふうにありますね。そしてその3回とも天の御声はこのように言ったと書かれています。どんな人間をも清くないとか汚れているとか言ってはならないということが3回繰り返された。だから私は今回異邦人のあなた方のもとに来ましたと言っているわけです。そしてペテロはこのように聞くんですね。そこで伺いますが、どういうわけで私を招いてくださったのですかというふうに尋ねています。それに対するコルネリオの返事が30節から書かれているんですけども、4日前ちょうどこの時刻に私が自宅で午後3時の祈りをしていますと、突然輝いた衣を着た人が前に立って申しました。コルネリオよ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の御前に覚えられている。そこでヨッパに人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川なめしシモンの海沿いの家に泊まっている。それで早速あなたをお呼びしたのです。ようこそおいでくださいましたとペテロを招いた理由が語られているわけなんですけれども、これを一言で言うとどういうことでしょうか。私たちが調査検討してあなたを選んだのではありません。聖霊様のお導きですと。そして次の言葉が驚くべき言葉をコルネリオは言うんですね。このように言っています。今私たちは主があなたにお告げになったことを残らず伺おうとして、皆神の御前にまかり出ているのですと言っています。これは言い換えればこういうことじゃないですか。私たちは神の言葉を聞きたいのです。ペテロさん、どうか神の言葉をお語りください。そのために私たちはこの場に集っているんですと言ってですね、この言葉に促されてペテロが語ったことはこの後34節から書かれていますが、このペテロの説教については次回にご一緒に見たいと思います。私は今焦点を当てたいのは、ペテロがこの時深い感動に包まれていたと思うんですよ。そのペテロの心に響いたのはどのような思いだったんだろうかということなんです。コルネリオに夢幻を通して語りかけ、またペテロにも夢幻を通して語りかけた。だから今回の出会いはコルネリオが計画したわけじゃないんです。またペテロがそのように計画したわけではない。むしろ主なる神が聖霊を用い、また夢幻を通して聞く者と語る者の心を整えてくださっている、主が増してくださっているということなんですね。そして神様の御心は、今までイエス様の福音を聞いたことがなかった異邦人に神様が伝えようとして聞く者語る者を整えてくださっている。しかしここに一つ問題がありましたね。それは語るペテロの方に問題があったんです。なぜか28節で、あなた方が知っている通り、ユダヤ人が他国の人と交際したり出入りしたりすることは禁じられています。一緒に交際してそこで食事をしたりすると、いろいろな食べてはいけないものとかですね、ことが出てくるわけですね。ということで基本的には外国人、異邦人とあまり交際したがらなかった。なぜかユダヤ人は、私たちは神に選ばれた神の民、選民意識が非常に強かったわけです。それで神の民でない外国人、異邦人は汚れた民と考えていたということ、これが大きな障壁になっていた。それで神様は3度も夢幻をペテロに送って、神が清めたものを汚れていると言ってはならないということを3度も語ったわけですよね。だから28節にもありますけれども、どんな人間をも清くないとか汚れているとか言ってはならない。これほど念入りに神様は異邦人の方も整えてくださって、でも問題はペテロ、あなたの方なのだということなんですよね。 これで思い合わせるのはイエス様が豚に真珠ということを語ったことが福音書の中に記されています。例えばマタイ伝の中にですね、イエス様はこうおっしゃったと書かれているんです。聖なるものを犬にやるな、また真珠を豚に投げてやるな。おそらく彼らはそれらを足で踏みつけ向き直ってあなた方に噛みついてくるであろう。マタイ伝の7章6節の言葉ですけれども、真珠の価値がわからない豚に投げつけてやったら石をぶつけられたと思って噛みついてくると。だから豚に真珠をやるなとイエス様はおっしゃった。皆さんはこれをどう読みますか？私は最初これを読んだ時にですね、そうか、価値のわからない豚のような連中に聖書の真理を語っても無駄だということをイエス様はおっしゃってるのかなというふうに思いました。でもよくよくこのところを学んで思ったのは、そうじゃない、イエス様はこうおっしゃってるんじゃないか。あなたが今話している相手の人を豚だと思ったら、そう思っている限り決して真理は伝わらないとイエス様は強烈な皮肉を込めてこの例えを語っているのではないかと思いました。そうですよね、お前は豚だ、よく聞け、誰が聞くかということですよね。今日のところで繰り返し言われているのは、どんな人間をも清くないとか汚れているとか言ってはならないということです。これがペテロに3度も語られたわけですよ。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。神様はもうすでに整えてくださってるんです。だから問題は聞く側のコルネリオではなくって、神の言葉を語るべきペテロ、お前の方に問題があるということを主は語っておられるわけなんですね。そしてそれに対してむしろコルネリオはですね、私たちは神の言葉を聞きたいんです、ペテロさんどうか神の言葉をお語りくださいと言って、今この場に私たちは集まっているんですと言っているわけです。聞く方は準備ができているんです。語るペテロの方の先民意識が問題だったと、私は神の民だと思っているその意識が問題だったということがこのところで明らかにされているわけなんですね。どうか神の言葉を語ってください。この神の言葉を語りなさいということには私は思い出があります。というのは、この神の言葉を語りなさいと教えてくださったのは加藤恒明さんという牧師なんですけれども、今から16年ほど前にお会いしました。でその方が先月4月26日に95歳で召されたんですが、すごく感慨深いものを覚えます。16年前だとまだ79歳ぐらいだったわけなんですけれども、出会いは2008年でした。神様はこの出会いの1年前からこのような準備を私にしてくださっていたんです。というのは、友人牧師の紹介によって前の年 BBN というアメリカの聖書放送局の方で千田さんの説教を流すように推薦したからって言われたんですよ。で連絡を取って、それで10ヶ月間の準備期間を置きました。そして2007年の11月5日に光の中にという番組を担当することになったんです。でそのためにもうほとんど毎日過去説教の録音を編集し直していたんですけど、この作業中に私はだんだん自分の説教にがっかりしてきました。というのは、あまりにも世間的な無駄話が多いんです。テレビを見てこんなことがあったとかですね、新聞雑誌から切り抜いてきてこんなことがあったとかですね、それから自分の身辺に起きた出来事とかいうのを聖書に重ねて語っているような説教だったので、だんだん辛くなってきたんですよ。それで翌年の8月に BBN の方にお願いしました。辞めさせてくださいというふうにお願いしたんです。2008年の8月に終了しました。終了した時点で私は大きな挫折感の中にありました。これからどうしたらいいんだろうという そういう途方に暮れていたんですけれども、2ヶ月後にですね、大阪聖書学院で説教セミナーを開くという案内をいただきました。加藤恒之さんという方が講師で説教セミナーをするというので、私はもうわらもすがるような思いでそれに出席することにしました。で、こういうセミナーがあると私張り切ってしまうんですね。だから今回はできるだけ目立たないようにしようと思って、当日家内と出かけました。で、コンビニで弁当を買ってですね、学院でさあ昼ご飯を食べようと思ったら、千田さんちょっと2階で一緒に食べましょうとかって言われて2階に招かれたんですよね。そしたら目の前にその加藤先生がいるわけです。うわーと思って、で、私はあらかじめ加藤さんの自伝的説教論という本を読んでいたので、まあ、個人的なことなんかもある程度その本で知ったわけなんですけれども、そんなこともちょっと質問があったりなんかしてお話ししました。翌朝です。ホテルで家内と一緒に朝食を食べようと思ったら、そこに加藤先生が来たんですよ。ということで2日間も一緒に交わりをいただいてですね、まあ、会話を楽しみつつ食事を共にすることができたわけなんですけれども、問題はセミナーなんです。セミナーの初日に加藤先生は、スイス第二信条にこういう言葉があります。神の言葉を語る説教は神の言葉である。神の言葉を語る説教は神の言葉である。説教者って人間じゃないか。人間が神の言葉を語る。でも牧師は人間に過ぎないんじゃないか。今日のところでもペテロは、私も人間ですと言っていますね。それからスイス第二信条、よくわからないけれども、そういう信条っていうのは聖書ではなくて人間が作ったものじゃないかと思って、すごく心の中で葛藤を覚えたんです。そうしたところですね、その根拠聖句になっているのが2つありますというんですね。1つ目はテサロニケ人への第一の手紙の中でこういう言葉があります。私たちがまた絶えず神に感謝しているのは、あなた方が私たちの説いた神の言葉を聞いたときに、それを人間の言葉としてではなく神の言葉として、事実その通りであるが受け入れてくれたことである。そしてこの神の言葉は信じるあなた方のうちに働いているのである。テサロニケ人への第一の手紙2章の13節の言葉に最初の根拠がありますというんですね。だからペテロはお立ちなさい、私も人間ですというふうに言って語るわけなんですけれども、神の言葉を語る説教は神の言葉である。もしこれが本当だとすると、これは大変な責任だなというふうに思いました。そして2つ目の根拠聖句が実は今日のところなんです。コルネリオが言った言葉なんですね。今私たちは主があなたにお告げになったことを残らず伺おうとして、みな神の御前にまかり出ているのですと言いました。神の言葉を聞きたいから私たちはここに集っているのです。ペテロさん、神の言葉を語ってください。これが根拠聖句の2つ目だと言うんですね。そしてセミナー講師はこのように言ったんです。神の言葉を語る説教は神の言葉です。しかし説教を神の言葉でなくするのは説教者自身なのですと言ったんですね。ああ、まさしく私がしていたことだと思いました。神の言葉を語りなさいと、そのセミナーを通して私が知ったことはそれでした。神様から御言葉をいただいて、その神の言葉を語るんです。世間的な無駄話を語るところじゃないんですということなんですね。神の言葉を語りなさい。イエス様が豚に真珠ということを言ったのは、相手を豚だと思っているならば相手は決してあなたの言うことを聞かない、ましてや神の言葉を聞かない。どんな人間をも清くないとか汚れているとか言ってはならないと主ご自身が言っているんですね。 だから問題は聞く側ではなくって語る側のペテロ、あなたが問題であると、神様は今回のことをして示しているということができると思うんですね。そうすると今日のお話の冒頭でルカは話すペテロに焦点を当てているのか、聞くコルネリオに焦点を当てているのかというと、実は二人をあらかじめ整えてくださっている神様に焦点を当てているということですね。なぜならペテロがこのことを出会いを企画したわけじゃないわけです。またコルネリオもこのことを綿密に調査して実行したわけじゃないんです。神様が二人を出会わせてくださった。そして二人を通して神の言葉を魂に伝えようとしておられる。それは神様なんだということなんですよね。だから焦点はペテロでもコルネリオでもなく愛の神ご自身なんだということを示していると思うんです。でもですよ、その愛なる主のある神様の眼差しは誰に注がれているでしょうか。主の熱き眼差しは実はペテロとコルネリオ、またその場に集っている人々、いえ現代の私たち一人一人の上に熱く注がれているということです。神様はそれほどにご自身の命の言葉を私たち一人一人に届けたい、そのために夢幻も使い、御使いもまた聖霊も送って私たちを整えてくださっている。これほどに神様は愛の方なんだということを今日の聖書の箇所は示しているわけなんですね。このことを本当に16年前に知ることができたこと、学ぶことができたのは感謝だなというふうには思います。95歳の天寿を全うして加藤さんは天に帰られましたけれども、これは本当に神様の御心を表しているなというふうに思うんですね。今日は神の言葉が届いたという次第でお話しました。御言葉が届くまでに神様がこんなにも心を砕き手を尽くしてくださっている。聞く者の心を整え、語る者の障壁を取り除き、またその時と場所を備えてくださっているわけですね。だから御言葉を魂に届け、私たちを救うことはこれほどに神様が喜ばれることだということがわかります。我が子イエスが命を投げ出してあなた方の救いのために十字架にかかった、これは私の気持ちである、私の本当の思いを表している、この主の愛を私たちも心に受けて、その命の御言葉を私たちも証しするものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、命に満ち人を生かす御言葉はあなたご自身が聞く者、語る者を整えて、しかも時と場所を備えてくださっているということを今朝共に学びました。どうぞ聞く私たち、また明かしている私たちをも生かし用いてくださり、あなたの御業を目撃する者とさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。